皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、主と私たちの体。聖書箇所は、コリント人への手紙第一、6章、13節、14節。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のために会うのではなく、主のためであり、主は体のためです。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。今日の箇所はちょっとわかりにくい聖書箇所だと思いますね。どんなことをパウロは考え、どのような対比がこの中になされているのか、そのことを今日はですね、一緒に考えたいと思います。第一番目の質問に、食物と腹との関係は、不貧乏、すなわち性的欲望と体との関係と同様であると、コリントの教会の一部の人たちは考え、不貧乏は人間にとって自然な行為だと主張していました。とこう、書かれていますね。食物と腹、これは切り離すことができないものであって、腹は食物を当然要求するものであって、食物は腹のために存在しているということですね。ですから、体というものは、これは性的欲望を持って当然であるのであって、この性的な欲望を持って他の人と性的関係を持つ、これはごく自然なことであって、別に裁かれるべき悪ではない。むしろ神様は人間をそのようなものとして作ったのだから、だから不貧乏という事柄を持って裁くことは、これは神様の御心ではない。そんな主張をですね、コリントの教会の人たちの一部はしていたように思われます。この考え方というのは今もありますよね。人間の自然な欲望というか、それを否定してはいけない。むしろ人間のうちに起こってくる欲望、この欲望をもっと受け入れて、自然なものとして考えていくことによって、人間は自由を得、人間はいろんな束縛から解放され、人間として最も豊かな人生を生きることができるんだ。欲望を抑えることはマイナスである。それは人間が作り出した道徳であって、本来の人間の自然な生き方は、もっともっとおおらかである。このように、言ってですね、フリーセックスもこれは当然なことであって、若い人たちが自分の相手を探すためにいろんな人たちと性行為をするのは、それは将来誰が一番ふさわしいかという、このプロセスの中での事柄であって、目くじらを立てることではない。すべてがですね、このような人間の持つ動物性から来る自然な行為。そしてそれはむしろ認めることを通して人間の豊かさが増していくのだ。こう考えるわけであります。そのような現代にも通じるところの考え方に対してパウロはどのように反論しているかと言いますと、体は不貧乏のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためですと。体が切り離すことのできない相手はイエス様なんだと言うんですね。不貧乏ではない。本来神様が人間を作られた。だから人間というものは神様との関わりの中において初めてその本来あるべき豊かさを十二分に経験することができるのだ。だからこの人間の魂は滅びるのではない。永遠性を持つものでありますから、だから、この永遠なる命は、神様からいただき、その神様であるイエス様こそ、体が永遠に必要としている相手なんだ、というわけであります。決して、体と不貧乏との関係、これが切り離せない関係なのではないですね。腹と食物は、共に滅びると。永遠性のないものだと。でも、体は神様の作られた体、そしてイエス様を信じることを通して永遠の命へと蘇らされたクリスチャンの体は、 主とつながっている。永遠の命でありますイエス様とつながって考えるべきなのだと、このように反論しているわけであります。敵よ、人間のうちにある欲望をすべて自然なものとして肯定し、自分が欲するままに生きることが人間の本来の生き方だと考える人もいます。その考えにあなたはどう反論しますか？ぜひ、人とは何か、人間は何のために生まれてきたのか、人間の持っている豊かさはどこにあるのか、聖書は神様とのつながりの中に自らを見出すときに、作り主なる神様によって作られた存在、それも愛をもって豊かな賜物を与えられて作られた自分は、この神様を信じ、神様の御言葉によって生きるときにこそ、本当の意味でこの人生を十二分に満ち足りた喜びを持って、思いを持って、希望を持って生きることができるわけですね。ぜひ、どんなことも自然なことだ、何でも許されるのだ、不貧困も、また競争心を持って他の人をも蹴落としながら高い地位へと向かっていこうとする、このような向上心も、これはプラスのことであって、これらのものを否定すれば人間の文化は停滞し滅んでいってしまう、そのような考え方を持つ人に対して、あなたも反論をきちんと御言葉から教えられて、そして謙遜な心と愛の心を持って、そのように語る方に説明していただきたいと思いますね。第2番目、食物も腹も滅ぶもので一時的なものです。一方、体は死の道からによって蘇らされ、永遠のものであった。ただ死のために作られたのだと、パウロは言います。では人はどのように体を扱うべきでしょうか。決して、パウロは、霊は大切なもの、質の高いもの、しかし、肉体である、物質的なものである体は、むしろマイナスなものだ、というような考え方は全然していないんですね。まあ、ギリシャ哲学の中では、尊い魂が物質である体の中に閉じ込められて、そして解放を願っている。魂は肉体を離れて初めて自由になっていくのだ、というような考え方があったんですね。物質は汚れたもの、悪であって、魂こそ、霊的なものこそ、正しくて豊かなものであり、価値があるのだ、と、こういう考え方ですね。でも、聖書は物質イコール悪とは考えていません。体も主のものである。神様によって作られたものであって、これは大切なものであって、人間はこの体を神から受けたものとして、一番良い形で扱うことが必要だと、このように聖書は語るわけであります。敵を、死んだらすべて終わりで何も残らないと考える人はどんな生き方に陥りやすいですか。瞬間瞬間自分のうちに起こってくる欲望に従って自由に生きていけばいいじゃないか。結局は死んだら終わりだし、肉体も魂も消え去っていくものだから、許されているこの地上での生活を思う存分自分の願っているように生きていく。自分の思い通りのことをして、行きたいところに行き、したいことをし、そして満足して生きることこそが自分たちの生き方ではないか。死んだら全て終わりだ。だから生きている間に自分の好きなことをやりたい。こういう考え方になりますね。よくお酒を飲んでアルコール依存症になってしまった人に対してですね、アルコールはあなたの体に悪いんだからやめなきゃいけない。本当に決心して何とかしてアルコール依存から逃れていく、そういう努力をしないといけませんよ、とこう語ってもですね、こう言ってんですね。お前の知ったことか。俺の体だ。俺が自分の好きなようにやっていいんだ。どうせ死ぬんだから、思う存分好きな酒を飲んで死ねればそれがホモだ、とこのように言うんですね。まあ実際は酒を飲むことによってむしろ自分自身がマイナスになっているという現実を知っていても、その欲に負けてしまう、敗北してしまう、そんな惨めな自分を 思いっきり強がってこのように言うわけですね。もっと私たちは自分の弱さ、愚かさ、罪を認めて、ああ、私は自分で自分をどうすることもできないのだ。この死の体から私を救い出してくださるお方は誰だろうかという、こういう叫びをですね、神様に対してするものであっていただきたいなと思いますね。体は神様によって与えられたもの。体は主のためにあるのだ。と、このように言うわけであります。さらに、死後の世界を信じ、永遠に生きることを信じる者は、どんな生き方へと導かれますか？私たちの地上での生活は、60年、80年、長くても100年、そのわずかな時の生き方が永遠を決定するということを聖書から教えられた私たちは、この地上での生活を大切にしますね。本当に神様の御心に沿って生涯をつつましく、でも喜びと愛とに満たされて、感謝の中で忠実に神様の言葉に従っていきたい。主のために作られた体なんだから、主に喜ばれるような体として健康に、そして十分にこの地上においてなすべきことが行えるような体を保つことに努力をしていこうと、このように思うんですね。もちろん私たちはどんなに注意深く体のことを考えて心を配っても、全く自分自身の預かり知らないところから様々な病気が襲ってくるということもありますね。癌なども本当に健康に注意していた人に突然のように起こるということもあるわけであります。ですから、私たちは体を自分が大切にすれば長生きをするということでも全くないということを知ることができますね。だからといって、どうせ自分で自分の体をコントロールできないんだからどうでもいいということではない。どこまでも体は主のためにある。神様の栄光のために用いられるように人として正しく管理していく。これが管理者の役割ですね。様々な賜物を私たちは神様から与えられました。体もその一つであるということを忘れてはならないですね。永遠に生きることを信じるからこそ、今この地上での日々を大切にしていく。これがクリスチャンの生き方であります。私たちのこの地上の生き方、これは絶えず神様との結びつきの中でこそ永遠につながるものとなっていくからですね。3番目。主は体のためですとはどんな意味ですか？食物の役割と比較して考えましょう。そうですね。食物は体にとってなくてはならないものであります。食物をバランスよくこの体の中に取り入れるときに健康が保たれていくわけですね。同じように主は体のためですとあるのは、イエス様は私たちがこの地上において与えられた人生を豊かに生きるために不可欠なお方なのだ。このイエス様の御教えに従って、このイエス様の働きの中に自分自身の心を委ねていく中で、私たちの体は健康に保たれていくのだ。というんですね。このことも実際このようなことでわかると思います。人間にとってストレス、これが様々な病気を引き起こしていると言いますね。胃が痛くなったりするのも、このストレスから来ると言いますね。もう抱えきれないほどの振動があると、体に異常が起こってくるということもあると言います。厳しい現代社会、サラリーマンの人たちは様々なプレッシャー、また精神的な圧迫、そういったものにもう日々、心を責められていますから。だから、うつ病になったり、耐えきれなくなってしまうんですね。病気は心が原因で起こることもたくさんあります。主は体のためですというのは、体が健康に保たれるためにも、このイエス様との交わりの中で、私たちはどんな状況に置かれても、平安を持つ、神様に委ねる心を持つことを通して、たくさんの責任を負っても自分の追いきれない責任を負って潰れてしまうことなく委ねて、そして主の助けの中で生きる。だから 体が守られていくんですね。主は体にとっても不可欠なお方なのであります。あなたの問題を絶えずイエス様に委ね、イエス様に働いていただくときに、私たちは行き詰まって精神的な負担のゆえに、肉体的な痛みを、不調を生じさせるようなことはなくなってくるんですね。敵よ、あなたは体を大切にしていますか？自分の力で自制、節制しようとして失敗を繰り返していませんか？体を健全に保つために主の力を求め祈りましょう。そうですね。ダイエットも自分の力ではできない。これは誰もが経験したことではないでしょうか。私などは本当にそのことを思いますね。そして自分ではできないと思っているわけですけれども、でも主により頼むこともなんと少ないことでありましょう。体のことでどれだけ主に信頼し、より頼み、助けを求めたかといえば、あまりないんですね。このダイエットっていうのは自分で管理するものだっていうような、そんな気持ちにすぐなりやすいんですね。でも、主は体のためですとありますから、私たちは体を健全に保つためにも、主に祈り、教えられ、力を与えられる、このことが必要だということを本当に認めて、祈りつつ、自分の体のケアに心を配りたいと思いますね。体操をするということもそうです。私は朝、ラジオ体操を始めましたが、ラジオ体操をすることを通して、体が本当に以前とは違って、軽やかな感じになったように思います。これらもまた、本当に主に強められて、励まされて、継続的に行っていくときに、体全体に大きなプラスとなってくるわけですね。ぜひ自分ではできないが、イエス様がこの体のためにも働いてくださることを本当に信じて主に祈っていきましょう。イエス様は私たちの心の主だけではなく、私の体の主でもあります。霊肉ともに一つになって、イエス様は私たちを神様が作られた真の人間の持っている豊かさを十二分に味わうことができるように導いてくださるお方であります。いろんな問題を主に持っていきましょう。主が答えてくださるんですね。途上の歩み、ディボーションタイムでした。